1月12日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは新型コロナについて。で、東京では2000人を超える PCR 陽性者が出たというようなことが大きく報道されておりますが、というところ、またその経済への影響、さまざま出てきております。街角の景気実感に関しては、12月は消費活発化を好感して過去2番目の高さというニュース、また日銀の景気判断、地域経済報告桜リポートというのが公表されまして、その中では8年ぶり全地域で、引上げられたというニュースがありました。一方で、東京商工リサーチの調査によると、飲食業や宿泊業の、借入金、借金が倍増したということが出てきております。それからですね、立憲民主党の西村幹事長が今日会見を行いまして、インターネットメディアチューズライフプロジェクト CLP に制作費としておよそ1500万円を支払っていた問題について、違法性はないとして資金提供を行っていた当時の幹事長福山哲郎氏への処分を行わないことを明らかにしております。収録しておりますのは1月12日日本時間の夕方6時45分というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値、4営業日ぶり反発でした。昨日と比べ543円18銭高 28,765 円66銭で取引を終えております。前日のアメリカの株式市場、主要株式指数が揃って上昇したということで、東京でも主力銘柄への買いが優勢となったということであります。さて、新型コロナに関してですね、東京2198人、大阪1711人、沖縄1644人と、もう変わらず PCR 陽性者ばかりが取り沙汰されているというですね、非常にお寒い状況になっているところであります。重症者であるとか、病床の残っている数であるとか、そういったところが、問題になるということはもう何度も何度も申し上げてきておりますけれども、相変わらずメディアの競争局だなという感じでありますが、一つ気になるニュースがですね、防衛省の統合幕僚幹部が今日発表しておりましたが、中東地域で、情報収集と海賊対処にあたる海上自衛隊の護衛艦サミダレの、20代の男性隊員が新型コロナに感染したと発表しました。サミダレはですね、9日に広島の呉基地を出港しまして、今のところは、洋上でですね、健康観察を、1月9日から呉地区の岸壁で健康観察を行っていたと。これ中東海域に派遣される自衛隊、船の中でですね、集団生活をしながら、長い期間、ほぼ外に出ることができずにですね、任務に当たるということで、これで、艦内でクラスターなどが発生してしまうのは非常にまずいということがあって、本格的にですね、航海に出る前に、2週間にわたってで、近海で訓練を行ったりだとか、こういった岸壁で、外には出ないという形で、14日間ですね、健康観察をするということが行われております。これ今回サミダレが出ますけれども、その前に出ていた船などもですね、冬月であるとか、任務にあたる艦艇はこういう対応を取っているということなんですが、当然のことながらですね、この時期ですから、隊員さんたちは2回目の接種を終えているという状況で、しかも乗組にあたってはですね、当然ながら体温の調査であるとか、健康チェックというものをして、乗り組んで、来ているというところなんだろうと思いますが、健康観察9日から始まって、11日3日目に、発熱の症状が出たと、いうことのようであります。で、陽性反応が、抗原検査を実施したところ陽性反応が確認されたということで、今はですね、海事の陸上の施設内で隔離中、容態は安定していると。で、感染経路などは今調査中であるということが出てきております。濃厚接触者等の特定を進めているということなんですが、ことほどさようにですね、 毎日毎日健康チェックをして体温を測ってということであってもすり抜けてくるというのが、まあ、このコロナ特にオミクロン株の特徴でもあると。感染力は非常に強いけれども、まあ、特にこの今回も20代ということですが、若年層であればあるほどですね、ほとんど無症状であったりとかあるいはごく軽い風邪のような症状であるということが多いというふうにされております。そういった方々が非常に多いというところで、でもそれも PCR 陽性者1名というふうにカウントされるので全体としては2000いくらだというようなことが東京都では出てくるというところであります。まあ、ただですね、その中身を見ますと例えば重症者の数は4人で変わらずであったりとかですね、いうことが同じように同じく発表されていると。見出しにはそういうものは立ちませんけれども記事の中をよく見ると実は重症者は昨日と変わらず4人だったみたいなことが出てきていて、もちろんね、見出しで、人の目を引く感情を泡立てるというようなところが、まあ、特にワイドショーなどはビジネスモデルとしてそういうことになってしまっていますから、これ現場を責めてもしょうがないんですけれども、全体としてですね、いい加減この新規の PCR 陽性者の数で云々するということの、まあ、無駄さというものを思い知った方がいいというふうにも思います。で一方でその検査はすり抜けてくるということがありますんで、対応を抜本的に変えて、PCR の陽性者の数で、一遊してですね、そして行動制限をするということの経済的な損失の方が非常に大きいと。それよりも発症し重症化した人をどう救っていくか、重症化していない人は、きちんとした、まあ、自宅での療養によってですね、まあ、軽症のまま解放に向かう、あるいは、重症化させないような投薬等々を行うというようなこと、まあ、これをですね、地区医師会などとも協力しながら巡回診療の形をきちっと作ればいいんじゃないかというところであります。でそこにおいてですね、まあ、これで何度ももう申し上げておりますけれども、いい加減、保健所が主治医のような形になってですね、入院も含めて差配をするというのが、これだけ感染、PCR 陽性者が多くなればパンクするのは目に見えてるというか、沖縄ではもうすでにパンクしておりますし、いい加減こんな馬鹿げたことをやってですね、貴重なマンパワーが保健所で疲弊していくというようなことになるということからですね、脱しなければいけないと。指定感染症というものの中で今やっているというところで、一つ一つの対応を、まあ、感染症法のですね、1類から5類の分類の中から引いてきて対応するということが政令で可能であるというところであります。今は2類一部1類という対応を取っていますけれども、もうこれを5類一部2類のような形にして、例えば医療費に関しては2類のサポートで国費からある程度サポートができるような形にしつつ、保健所の関与はなくし、お医者さんたちがきちっと見られる体制を作るというふうに見直すべきであるし、それを早くやるべきだというふうに思うところであります。でないとですね、その影響というものが経済に非常に現れてくると。まあ、足元の景気に関しては12月、ここは感染症の競争局が始まる前の段階でしたんで、非常に消費も活発であったということで、街角景気、景気ウォッチャー調査。まあ、これはアンケート調査なので、どうですかと聞いたときに周りの空気で、もう判断が全く変わってしまうという、要するにブレやすいという特徴があります。で、今回は、まあ、かなりいい数字が出てきていると。それは12月は相当消費が活発化したからというところだと思います。まあ、これはとてもいいことだとは思います。で、日銀の景気判断も8年ぶり全地域で上げと。まあ、12月に関して、まあ、1月の地域経済報告という形で出ていますけれども、まあ、去年の10月が前回報告ですから、それをこう受けてですね、10、11、12の、まあ、数字を持って、この1月の桜リポートが出てくるというところであります。まあ、そうするとですね、10、11、12であれば、まあ、絶好調と言えないまでもかなり回復はしてきているということがありますので、まあ、そこの部分でですね、いい数字が出てくるのは当然であると。で、それだけ、まあ、需要が回ってくれば、まあ、これは半導体等々、あるいは原油の値段という外部の要因は非常に大きいですが、物価も上がってきているというような報告が出て、巣はインフレかというような報道がまた出ますけれども、まあ 先行きどうかというと、オミクロンでこうやって大騒ぎしているうちはですね、そうそう物価も上がっていかないしというところになってしまうんだろうと思います。で、それが、まあ、あの如実にこう出てくるであろうというのが飲食業であるとか、宿泊業というところであります。東京商工リサーチの調査では、2021年3月期、飲食店や宿泊業の借入金が倍増したということが出ております。過剰な借金を抱える企業の実態というのが浮かんできたと、飲食店が 9.2 ヶ月分の借入金と、月間の売上高の 9.2 ヶ月分で、宿泊業においては、2021年の3月期、月間の売上高の22.8 ヶ月分に拡大をしていると。まあ今は無利子無担保だからいいけれどもというところで、これが経済が回っていく段階において、足かせになる可能性というものも十分に考えられますし、そもそも論として、経済のに与える影響であるとか、それがですね、社会不安につながっていく影響というものを決して、過小に見てはいけないというふうに思うところであります。それからですね、立憲民主党がインターネットメディアのチューズライフジャパン、ごめんなさい、チューズライフプロジェクトというところに制作費としておよそ1500万円を支払っていたという問題について、立憲民主党の党内で調査が行われていたようですけれども、今日西村智奈美幹事長が国会内で会見をしまして、違法性はないとして資金提供を行った当時の幹事長福山哲郎氏への処分を行わないことを明らかにしたということであります。まあ、違法性は当然ないでしょうというところなんですが、まあ一方でですね、特定の政党からじゃあお金をもらうということ、そして、それをか表に出すかどうか、ということ、ここの部分でですね、まあ立憲民主党としてはお金を出す側であるので、まあそれは違法性はないでしょうよというところですが、まあ他方ですね、その、メディアの信頼性だとかについて、そしてまあこの CLP というところの、まあ、論調を考えると、非常に、まあ、その理念に共感したというふうにですね、福山哲郎氏はインタビューでもメディアに対して答えているということで、まあ、非常にこう親和性が高い、まあ、ある意味のお身内感覚というところで出したというところですが、論調が近いからといってですね、これ、まあ、ネットメディアに出すということ、まあ、それが直接的に番組に対して何か内容に、影響がなかったから良いのだというふうに、するということが、まあまあ、立憲民主党としてはそれでいいんでしょうけれども、まあ、チューズライフプロジェクトとしては、まあ、メディアがそういうことをしてしまうということは、まあ、メディアではないと、ただのプロパガンダ機関になり下がるということに、まあ、残念ながらなってしまうというところなんだろうと思います。まあ、確かに民間放送と呼ばれる放送局には様々なお金も入っていますし、いろいろな企業からのスポンサー料、広告料で成り立っているというところがあるわけですが、例えば番組提供あるいはコーナー提供という形であれば、この時間帯はこういう会社が提供しているということを表に出すということでもありますし、そして会社全体としてどのぐらいのお金が入ってきているのか、まあ基本的にですね、枠の提供というようなことになれば、それは表にこう出すという形になることが多いので、まあ、それでこう視聴者に対してはどういうものであるということが出てくる、それを承知した上で見てもらうと、まあ、これは何も放送局だけの問題ではなくって、例えばインターネットの YouTube などでも、これは広告が入っているコンテンツですというようなことは最近は明示されるようになってきていると、まあ、それぐらいですね、このお金の出して、その正当性、中身に 対しての関与というようなところは信頼性にも関わるということで表に出すということになってきている中で、そういった流れもですね CLP 側も当然承知をしているであろうし、そこの部分を考えるとですね、この資金の出し手としての立憲民主党というところも慎重な判断というか、自分たちがどう見られていて自分たちのお金がどう見られるのかということは少し慎重になった方がいいんではないかと思いますし、また違法ではないから処分はないんだというようなことになっておりますが、まあ、これ、機関決定としてはそういうことになるでしょうが、まあ、幹事長が発表したからそういうことになるんでしょうが、これですね、立憲民主党の各々議員の方々は一体どういうふうに思われるのかというところ、まあ声が上がるのか上がらないのか、というところもですね、含めて注視していきたいとも思いますし、また仮に党としての処分がないということであっても、まあ、支援者たちがですね、それはおかしいんじゃないかということになるのかどうなのかと、まあ、結局身内に対しては甘い、外に対しては厳しいということでは、これはダブルスタンダードという措置を受けても仕方がないことであろうということも思うところであります。飯田小泉デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田小泉デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田小泉でした。